お祈りします。天の父なる神様、私たちはあなたの大きな御手の中で生かされて、また導かれて、今日という日を歩んでいます。すべてのことに定まった時期があることを私たちは今日も改めて告白いたします。神様、あなたの私たちの思いをはるかに超えた最善のご計画の中でいつも私たちを愛し導いてくださっていることを信じてありがとうございます。神様、どうぞアドベント3週目を歩む私たち一人一人のこの歩みがあなたの御手の中にあって続けてあなたを賛美する歩みとなりますように、あなたの栄光を表す歩みとなりますようにお導きください。どうぞお一人お一人に必要な慰めや励ましがその都度与えられますように、癒しを必要としている兄弟姉妹方、またご家族に神様が触れてくださいますように、寄り添っておられるご家族には励ましと慰めがありますように。神様、今日も私たちは一つの家族としてこの泉のチャペルから、またインターネットを通してそれぞれの場所から、また CD、DVD で心合わせ神様を主と告白し、神様だけにこの礼拝をお捧げします。どうぞ私たちの心を私たち自身以上にご存知の神様がこの礼拝を喜び受け入れてくださって、そしてあなたの御言葉によって語りかけてくださいますようお願いいたします。神様、どうぞこの年末、そして年度末に入りますけれども、新しい歩みへと歩み出そうとしているお一人お一人をも祝福してください。神様、今から御言葉を見てまいります。この時間、どうぞ神様のご臨在のもとに御言葉がよくわかるように助けてください。一つでも二つでもあなたの御言葉を今日握りしめて、アドベント3週目の歩みへと私たちが歩み出すことができるようにお願いいたします。一切をあなたにお委ねします。あなたに期待します。どうぞお語りください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。4本用意されているろうそくの3本が明るくなりました。最近私は気をつけてこの前に用意されているろうそくに火がつきましたとは言わないようにしてるんですね。なぜかというと、皆さん気づいておられますか、このろうそく実は LED のランプなんですね。本当の火がついてると思われていた方もおられるかもしれませんけれども、最近はこういうランプもあるんだなと思っていますけれども、でもやっぱり光は綺麗ですね。ゆらゆらときらめく光は私たちの希望ですね。クリスマスになぜ光を灯すかって、イエス・キリストが私たちの光だからですね。4本のうち3本が明るくなりました。今日はアドベント第3の礼拝です。イエス・キリストのご降誕を待ち望む太降節も3週目を迎えて、いよいよ来週はクリスマス礼拝をお捧げしようとしています。今年も私たちは心からの感謝と喜びを持ってイエス様のお誕生をおめでとうございますと、私のために生まれてくださってありがとうございますと心からお祝いしてまいりたいと思いますね。昨日はいわき市内の教会が協力して毎年開催しているいわき市民クリスマスが行われました。私たちの教会からも、私はほんの少しだけなんですけれども、佐々木兄弟はですね、本当にその市民クリスマスの実行委員会の中でも中心的な役割になってですね、その委員会に加わって、大げさじゃなくて本当に1年かけて準備しているんです。そして待ち望んでいた市民クリスマスをやっと昨日行うことができました。今年も300名ほどの方々が来てくださって、みんなでクリスマスをお祝いすることができました。皆さん、待ち望んでいたことが実現するということは本当に大きな喜びですね。待ち望んでいたことが、ああ実現した、ああ叶った、この時を迎えることができた、 これはどんなに喜びでしょうか。2年数ヶ月アメリカにいるご両親やご家族との再会をずっと待ち望んでいたアンドリュー兄弟は、今アメリカに帰国することができて、どんなに大きな喜びに包まれていることでしょうか。私たち夫婦のですね、リクエストに応えて、アンドリュー兄弟はいろんな写真をアメリカから送ってきてくれているんですね。家族と再会しての喜びの写真ですとか、妹さんの大学の卒業式に行った写真ですとか、また特に妻の熱いリクエストに応えての食べ物の写真は毎日いっぱい送られてきてですね、それを見るたびに私たちは大興奮しているのでした。もし見たい方いたら後でお見せしますね。ぜひ続けてアメリカでの滞在や交わりが祝されるように祈ってまいりたいと思いますね。また我が家の長女はですね、1年8ヶ月待ち望んでいた大学のキャンパスライフを先々週から実現することができて、やっぱり大いに喜んでいます。引っ越しをして大学の寮に足を踏み入れた際には、これまではずっと1年8ヶ月パソコンの画面上では毎日会っていた仲間と、ああやっと会えた、会いたかったよと言い合って、こんなに背が大きかったんだなどと画面からではわからないことを知って喜んでいる、そんな姿が印象的でした。見てはいたけれども、知ってはいたけれども、必ず会えると信じていたけれども、待ち望んでいた、そんな人との再会や出会い、実際に会うことができた、このことの喜びは本当に大きなものなんだなと思いました。皆さん、旧約聖書の時代、神様から与えられた予言の言葉を聞きながら、人々は約束のメシア、救い主キリストがお生まれになる、来られることをどんな思いで待っていたんでしょうね。必ず来られる、必ずお会いできると信じて、心の底から今か今かと待ち望んでいた。神の子イエス・キリストがお生まれになった、そのお知らせを聞いた時に、人々は一体どんなに大きな喜びに包まれたんでしょうね。そしてまた今私はですね、アンドリューをアメリカに送り出して寂しくなって、長女を大学に送り出してさらに寂しくなって、どんな風に過ごしてるかな、元気にしてるかななどと思っていますけれども、全然レベル違いますけど、比べるのも失礼ですけど、父なる神様が一人子イエス様をこの地上に送り出された時に、一体どんな思いだったんだろうかとも今年はなおさら深く想像しています。神であられる方を一人の人間として、自分では何にもできない一人の赤ん坊としてこの地上に送り出す時に、そして十字架にかけられると分かっているのに、人として送り出された時に、皆さん、私たちはついつい今年もこの時期がと、なんだか当たり前のようにアドベントを過ごし、クリスマスを迎えてしまうかもしれませんけれども、今一度新鮮な心地して、救い主キリストのお生まれを心から必ず会える、今会える、待ち望みつつ過ごしてまいりたいと思います。そしてそこに込められている父なる神様の大きな愛に、私たちは今年心から感謝しつつ過ごしてまいりたいと思うんです。そしてイエス様に出会うことのできた大きな喜びに包まれて、いよいよ今年このクリスマスを心からお祝いしてまいりたいと思いますね。さあ、アドベント3週目の礼拝です。今日はイエス様が生まれる700年ほど前ですから、今から約2700年ほど前に活躍したイザヤという預言者が、神様からのメッセージ、救い主が与えられるという約束を伝えた、その箇所を開きました。アドベントの1週目、11月最後の日曜日の礼拝でも、義人先生がイザヤ書を開いてくださいましたけれども、今日は有名なイザヤ書の中でも有名なメシア予言の箇所です。 イザヤ9章1節から7節を通して増し加わる喜びというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。はじめにアウトラインを確認してみましょうか。父なる神様が私たちに喜びを与えて、そして喜びを増し加えてくださいます。まず今日確認したい1つ目、じゃあその喜びの約束、喜びの約束を今一度確認して感謝したいと思いますね。そして神様が与えてくださるその喜びの約束、その約束、喜びには理由がありますから、2つ目にはその喜びの理由についても確認しましょう。そして最後に3つ目、その喜びの保証は何かも確認したいと思います。皆さん、イザヤの時代については義人先生もメッセージの中で説明してくださいました。その時イスラエルという国は分裂王国時代と呼ばれる、そんな時代の末期でした。もう一度簡単に時代背景説明すると、当時イスラエルは縦長の国なんですけれども、北と南、南北に分裂していました。北王国イスラエルと呼ばれる国と南王国ユダと呼ばれる国に分かれていました。南北に分裂したその王国の時代、南の王国ユダはダビデ王の子孫が王位を継承していって、そして北王国は北王国で、こっちは家来が王様の首を狙ったりとか、そういうちょっと血生臭い王国でもあったんですが、北王国は北王国で南とは別の王様が建てられて、しばらくその南北王国、分裂王国時代の時が流れていくんです。そしてその時代も末期になり、やがてその南王国ユダは紀元前586年、このチャペルのステンドグラスの一枚にもなっているバビロン捕囚という出来事によって、エルサレムの都は燃やされて、人々は鎖つけられて、バビロンという国に連れて行かれて滅びてしまう。その4枚目、右側一番奥のステンドグラスですね。じゃあ北王国イスラエルはどうだったかというと、実はそれよりもずっと前にアッシリア帝国という帝国に圧迫されて、攻撃されて、そして侵略されて、ついにはアッシリア捕囚と言われるように、人々は捕らえられて、やっぱり鎖つけて連れて行かれて、北王国の首都サマリアは紀元前722年に滅んでしまったのでした。ですから北はアッシリアという国に滅ぼされ、南の方もやがてバビロン捕囚によって滅ぼされようとしている。まさに当時の人々はそんな暗黒の時代、暗黒の世界に投げ込まれたような、もう夢も希望もない、失望のどん底、絶望の中、苦悩の真っ暗な暗闇の中に置かれていたんです。ユダヤの人々に望んだ絶望的なまでに広く長く及んだ暗黒の時代と言えるでしょう。しかしその暗闇に、まさにこのろうそくに火が灯るように、神様は光をお与えになり、喜びを与えてくださるというメッセージ、希望のメッセージをイザヤはこの9章で語り始めたわけです。それでは今日の箇所、9章の1節をご一緒にお読みしましょう。1節を読みましょう、はい。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。さあ、苦しみのあったところに闇がなくなるという、時代背景すればどんなに苦しみだったか、どんなに闇だったか想像しますね。しかしその苦しみのあったところに闇がなくなるという喜びの希望のメッセージがイザヤによって語られ始めたんです。このゼブルンの地とナフタリの地というのは、先ほども言った北王国がアッシリア帝国から圧迫を受けた時に、攻撃された時に最も早くそのアッシリアの手に落ちてしまって、占領されてしまって、そして人々捕らえられて連れて行かれるという まさにもう多くの苦難、苦しみ、悲しみ、絶望を味わった最前線の場所でした。さらには南王国ユダから見るならば、遠くヨルダン川の向こう、異邦人の国と国境を接して異教の民と混じり合って生活し、異邦の民のガリラヤと呼ばれるような、そんな地が、その真っ暗闇、暗黒の状態から真っ先に光を浴びるようにされるという。皆さん、神様はあなた方を決して見捨てない。今は暗闇の中にあるかもしれない、先が見えないと絶望の中にいるかもしれない。しかし、あなたを決して見捨てず、あなた方をいつも見つめ顧みて、今は真っただ中にあるその闇はやがてなくなり、栄誉を受ける時が来るのだと、イザヤは神様からのメッセージを伝えたんです。この言葉は、それから700年後、この9章1節はマタイの福音書の4章15節16節に引用されているんですけれども、まさにイエス様の交渉外がこのガリラヤの土地から始まっていくことになるんです。この言葉は、このメッセージを伝えたイザヤ本人が生きている間には成就はしませんでした。でも神様は最善の時に最善の方法で必ずこの約束を成就してくださるのだと、イザヤは信じて確信して、どんな困難にも屈せずにメッセージを語り続けたのでした。さあ、イザヤは神様の言葉を語り続けます。今は暗闇の中で恐れ、苦しみ、悲しみ、失望し、絶望のどん底にいるあなた方に、その暗闇を明るく照らす光が与えられますよ。あなた方の行く道を明るく照らす希望の光が与えられますよ、という、その喜びの約束、希望のメッセージが語られました。じゃあ、今日の箇所続く2節もご一緒に読んでみましょう。はい。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。人々はまさに闇の中を叫びながら、うめきながら、手探りで歩まなければならないような、そういう状況でした。それは死の影の地と言われるほどの、死の影でも最悪の暗黒を意味しています。死の影の地と言われるほどの真っ暗闇の最悪の暗黒の中を彼らは過ごしていたのでした。しかし、そのような死の影の地に住んでいた人々をも、何度でも言います、神様は決して忘れることなく愛してやまず、深く憐れみ、あなた方に大きな光を与えるとの約束を与えてくださったんです。神様の一方的で無条件の大きな大きな愛のゆえに、闇の中に住む者たちに光を与え、救い出すという神様の深い憐れみがここにも示されているのではないでしょうか。先ほどの一節にあったように、異邦人のガリラヤと言われるような、あのガリラヤに、最も神様の恵みから遠いとは考えられていたあの地方に、さらにはイスラエル人だけではなくって、異邦人にまで光が与えられて、その道が照らされるとは、なんという大きな、なんという驚くばかりの恵みだろうかと、人々はこの約束に預かるときに大いに喜ぶんです。その喜びの大きさが続く3節で表現されていますので、それでは3節もご一緒に読んでみましょう。はい。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。神様の愛と憐れみのゆえに、闇の中にいた人々は喜びで満たされるんです。神様はその喜びを増し加えてくださるんです。その喜びの大きさが、この3節においては収穫の豊かさを喜ぶ、その大きな喜びに例えられていますし、 また戦いに勝利した時の喜びにも例えられて、これは本当に大きな喜びに満たされるんだという、その喜びの約束がここで告げられているんですね。いかがでしょう。神様が与えてくださった喜びの約束、この喜びの約束は確かであるということ、主から与えられる喜びは豊かであり、主はその喜びを増し加えてくださるお方であるということ、主の光によって私たちには喜びが与えられて平安と希望をいただくことができるんだということ、そのような約束をいかがでしょう、私たちも日々体験させられているのではないでしょうか。先週明先生もメッセージの中でお話しくださいましたけれども、私も高山兄弟のご自宅での洗礼式に立ち会うことができて本当に感謝でした。確かにあの時、今思えば痛みも大きかったと思います。起き上がるのもきっとやっとだったんじゃないかと思います。しかしお洋服も着替えられて椅子に座っておられて、お体は本当にしんどかったと思いますけれども、そんな中にあっても高山兄弟は信仰告白の問いかけに対してしっかりと、そしてはっきりと、はい信じますとお答えくださっていました。また免疫力が下がっていたこともあって、このチャペルでの礼拝には術後来ることはできませんでしたけれども、いつもご自宅からインターネットを通して同時に礼拝をお捧げできたことも感謝でしたし、また平日の誰もいない時に奥様と一緒にゆっくり歩いてこのチャペルに足を踏み入れられて、奥様と二人でお祈りしておられた姿も見せていただきました。皆さん、それは本当に主から与えられる喜びというものが、主にある平安と希望というものがどれだけ確かなものであるか、その約束に違いはないのだということ、それに満たされていた、そういうお姿であったと私は感じていました。いつも控えめに奥様と一緒にこの礼拝では窓際にそっと座っておられた高山兄弟でしたけれども、きっと今はですね、もう大いに喜んで、喜びを前面に出して神様の身腕に抱かれて、神様を精一杯賛美して礼拝しているんじゃないだろうかと私は思わされているんです。皆さん、いかがでしょうか。私たちも神様の愛の中に生かされているものとして、そしてこの大きな光を見、光に照らされているものとして、いよいよ感動と喜びを持って歩んでまいりたいと思います。何者も決して奪うことのできない主から与えられる喜びを、主はいよいよ増し加えてくださいます。私たちもいよいよ主にある平安と希望に満たされて、この世の旅路を全うしてまいりたいと思います。喜びの約束を握りしめて、大いに喜びながらこのクリスマスをお祝いしてまいりたいと思いますね。さて、続く4節からは、その喜びの根拠、喜びの理由がさらに述べられていきます。旧約聖書はヘブル語という言葉で書かれていますけれども、ヘブル語の聖書を見ると、続く4節、5節、6節とそれぞれの節の頭には、なぜなら何々だからだという理由を述べる接続詞が3回続けて、4節、5節、6節の頭には接続詞が入って、そして喜びの理由がつまりここで説明されているんですね。じゃあ、喜びの一つ目の理由は何でしょう。4節をご一緒に読んでみましょう。読みましょう。はい。あなたが彼が負う首輝きと肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をミディアンの火になされたように打ち砕かれるからだ。そうなんです。喜びの理由の一つ目は、光が来ることによって人々が負う首輝きと肩の杖、人々を追い立てる者の鞭を、その重荷、苦しみ、悲しみのすべてを神様が打ち砕き、 取り除いてくださるからです。ミディアンの火になされたようにとは、以前にも説明したことはありますけれども、ご存知の方も多いと思います。詩式の7章にある出来事ですね。詩式7章を見ると、かつてギデオンという有名な詩人の時代に、たった300人の民でミディアンという国との戦いに勝利を収めたという、あの驚くべき出来事です。300人で勝利することができたのはなぜですか？それはギデオンが優れていたから、300人がとんでもない力を持っていたから。いいえ、勝利できた、それはただただ人間の力に頼るのではなくって、徹底的に神様の力により頼んだゆえであって、他でもない、神様ご自身が民を用いて勝利してくださったんです。そのように、ただ神様の憐れみのゆえに光が与えられて、そしてその神様の光のゆえに全ての重荷が取り除かれる。苦しみも悲しみも失望も、そしてまた罪の重荷も砕かれて、だから人々は大いに喜ぶと、その理由の一つ目がここで述べられているんですね。有名な箇所ですけれども、引用箇所の丸1番、マタイの福音書11章28節、イエス様の招きの言葉もご一緒に読んでみましょう。マタイ11章28節を読んでみましょう。はい、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。いかがでしょうか。神様が約束の通りに送ってくださったイエス・キリストは、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと、私たち一人一人をも招いてくださっています。イエス様は私たちを休ませてくださり、そして私たちの罪という、一人では下ろすことができない重荷をも打ち砕いてくださって、取り除いてくださいます。私たちはこの喜びに満たされて、感謝して歩んでまいりたいと思いますね。じゃあ、喜びの二つ目の理由は何でしょうか。今日の箇所に戻って五節もご一緒に読んでみましょう。五節を読みましょう。はい。誠に戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。これはちょっと分かりにくい表現かもしれませんけれども、喜びの理由の二つ目は、光が与えられてすべての重荷が打ち砕かれる。そしてそうするならば、この五節にあるように、その後には確かな平和が、完全な平和が与えられるから喜ぶんだ。それゆえ人々は大いに喜ぶんだ。喜びが増し加えられていくんだ。引用箇所の丸2番、コロサイ人への手紙の1章19節20節も読んでみましょうか。コロサイの1章19節20節続けてご一緒に読んでみましょう。はい。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。いかがでしょうか。確かに神様は御子イエス・キリストの十字架の血によって私たちの罪の重荷を打ち砕き、完全なる平和をもたらしてくださって、私たちを和解させてくださったのではないでしょうか。皆さん、これは何という恵みでしょうか。何という大きな喜びでしょうか。そして喜びの理由の3つ目、この喜びの最大の理由、これまでの喜びをもたらすもの、神様が与えると約束してくださった光。じゃあ今日の箇所に戻って6節を読みましょう。はい。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。いかがでしょうか。この一人子の登場、これこそがこの喜びの最大の理由であり、 まさに先ほどから確認しているように4節、重荷を取り除くもの、5節、平和を与えるお方、まさしく闇の中を歩む者の光そのものであられるお方なんですね。一人の緑子が他でもない私たちのために、私のために、確かに一人の人間として生まれてくださる、そしてまた一人の男の子が、つまり神様の御子がインマヌエルの約束に基づいて私たちに与えられる、そしてこの方は子として生まれるけれども、すべてを支配される主権者であり、すべての支配の責任を負われる方である、この一人子の登場をイザヤはその登場の700年前に神様からのメッセージとして人々に伝えたのでした。そしてさらにユダヤ人にとって名前ってすごく大切なんです。まさに名は体を表すのであって、続くこの一人子の名前は単なる名称じゃなくて、やがて生まれる方はどのようなお方でどのような働きをされるのか、それを表しています。後に光として来られるお方、その名は不思議な助言者、この方だけが人を暗闇から導くことのできるお方、他に例のない不思議な最高のカウンセラーですと。またその名は力ある神、すべての力を帯びておられる神様ご自身なんだと。さらには永遠の父と呼ばれ、まさに時間を超越し永遠にわたってご自分の民を常に見つめ保護し支え愛してくださる、そういうお方ですと。そしてまた平和の君として、混乱や苦悩のそういった闇を打ち砕き、平和と平安をもたらしてくださる唯一のお方であると。そしてさらに7節にあるように、この方の主権は増し加わり、その平和は永遠に続き、ダビデの王座につき国を治め、裁きと正義によってとこしえまでこれを支えると、その約束の一人子の働きがここに示されているんです。この6節と7節に出てくる主権という言葉は、旧約聖書の中ではこの6節と7節ここにだけ使われている言葉なんです。これは主権、統治権という意味の言葉なんですけれども、つまりこの男の子だけが持つ主権なんです。この男の子だけが統治者なんです。つまりイエス・キリストだけが私たちの主なんですよね。いつも確認してますが、私たちは誰を、何を自分の主としてしまうことが多いでしょうか。もしかしたら時に私たちは自分自身が自分の主になって、かえって自分の思いにイエス様を従わせようとしてしまうことはないでしょうか。イエス様を主として、イエス様に従い続け、イエス様を信じる時にいよいよ喜びが増し加えられて、平安と希望が確かなものとされていくのではないでしょうか。1週間ほど前の土曜日、この場所では若い2人の結婚式を行うことができました。コロナもあってですね、盛大ではなかったかもしれませんし、お二人にとっては願い通りにはいかないところもあったと思いますけれども、でもお二人らしいとってもあったかい、いい結婚式だったなって感じました。花婿さんはですね、小学1年生ぐらいからですか、この福島第一聖書バプテスト教会に、その頃は相馬から大熊町まで足を運んで、きっと多くの方々にとっては、我が子のように祈り見守ってきたのではないでしょうか。花嫁さんはですね、結婚式前は2回しかこのチャペルには来ることができませんでしたけれども、でもよくインターネットで同時中継を用いて一緒に礼拝してくださっていたそうですね。花婿さんが言うところによると、結婚式当日の朝もですね、花嫁さんは花婿さんよりも早く起きて、花嫁さんが一人で礼拝の動画を結婚式当日の朝も早く起きて見てたんだと。花婿さんはですね、なんだか嬉しそうに結婚式前にこそっと私に教えてくれたのでした。 まあ、今回こうして不思議な導きで2人が結婚に導かれて、まあ、だからこそのこの教会での結婚式を行うことができて、そして花嫁さんはまあ何か心に触れるものがあったのか、結婚式中も私指揮しながら見てたんですが、何度もこう涙を拭って、また先週の礼拝でも涙しながらご挨拶をしてくださいました。また花嫁さんのお父様はですね、わざわざ九州から今回お野菜をこの教会の皆さんへと送ってきてくださいました。一緒に入っていた手紙にはこう書かれてたんですね。教会の方々には私たちの送迎や心のこもった素晴らしい結婚式を挙行していただきありがとうございました。とても感謝しています。熊本に帰省しても興奮が止まず、結婚式を思い出しては感激しています。感謝の気持ちを伝えたく、少しですが収穫した野菜を送ります。本当にお世話になりました。もちろんお野菜も嬉しいですけれども、このお父様の言葉も私読んですごく嬉しかったんですね。私はですね、何が花嫁さんの涙になり、何がお父様の感動になったんだろうかと考えてみました。そして私は思ったんです。それは教会の皆さんの祈りに包まれた結婚式であり、そしてイエス様が主とされて、イエス様が主権を握って、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるイエス様にある平和が、その結婚式の間中確かにそこに満ちていたからではなかっただろうかと。神様は私たちの喜びを増し加えてくださるお方です。私のもとに来なさいと全ての人を招き、その疲れを癒し、重荷を打ち砕いてくださるお方です。私たちに主にある平和を与えてくださるお方です。私たちのために、私のために主権を持つ男の子、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる御子イエス・キリストをお与えくださったお方です。いかがでしょうか。私たちはいよいよ感謝と喜びを持って、感動を持って、イエス様を主と呼び、クリスマスを心からお祝いしてまいりたいと思いますね。続くこの7節もご一緒に読んでみましょう。7節も読みましょう、はい、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。イザヤはこの約束は、この感動と喜びは絶対に実現すると保証しています。その保証は何でしょうか。それは最後の一文、万軍の主の熱心ですね。この熱心という言葉は妬みとも訳せる、とっても強い感情の言葉ですけれども、万軍の主の熱心がこれを成し遂げるんだと、そこにこの喜びの保証があるんだと、イザヤは力強く宣言しているんです。神様のすべての人々に向けられている大きな愛のゆえに、深い憐れみのゆえに、その激しいほどの熱意のゆえに、熱心のゆえに、この約束を必ず実現し、闇の中にいる人には必ず光を昇らせると、その喜びを増し加え、負っている重荷を必ず打ち砕き取り除き、確かな平和、平安を与えると、そのために救い主イエス・キリストをあなたに与えると神様は約束してくださったのではないでしょうか。いかがでしょうか。神様は妬むほどに私たち一人一人を愛してくださっているお方です。万軍の主の熱心により大きな感動と揺るがない喜びを与えてくださるお方です。この神様からの喜びを確かに受け取り、感謝を持ってこのクリスマスをお祝いしてまいりたいと思いますね。先日の結婚式で私が感動した場面は、その一つはですね、やっぱり制約の時でした。指揮者の特権だなって思うんですけれども、 2人の聖約を間近で見聞きすることができました。まあ、私もですね、司式者として言うには言ったんです。初めに新郎に、次に新婦に聖約の言葉を問い、最後に誓いますかと聞きますので、はい、誓いますと、大きな声で答えてくださいと言うには言いました。そして新郎にですね、いざ健やかなる時も病の時も止める時も貧しき時もあなたの妻を愛することを誓いますかと問うとですね、新郎は私の想像以上に大きな声でですね、力強くはっきりと、はい誓いますと誓ってくれたのでした。皆さん、彼の熱心で力強く誠実に誓約した声に、それを目の前で聞いていた私もなんだか感動しましたし、きっと隣で聞いていた花嫁さんはとっても嬉しかったんじゃないかなと思ったのでした。いかがでしょうか。私たち一人一人を愛してやまない神様がおられます。大きな大きな愛を持ち、憐れみ深く妬むほどに私たちを愛してくださっている神様が、その主の熱心によって私たちへの喜びの約束を果たしてくださらないはずがあるでしょうか。神様がこの地上を見られた時に、そこにいる愛するあなたが闇の中をさまよっていたら、あなたがそこで苦しんでいたら、あなたがそこで悲しんでいたら、あなたを助けたい、守りたい、救いたい、喜びを増し加えたい、主権を持つ不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる御子イエス・キリストをあなたのために与えると確かに約束し、そしてそれを果たしてくださっているんです。さて、暗闇の中にあるような、そんな不安な時代を生きていたイスラエルの人々は、イザヤを通してこの神様からの希望のメッセージ、希望の約束を聞いてどんなに喜んだことでしょうか。そして他でもない、今日に生きる私たち一人一人にもこの希望のメッセージは語られています。他でもない万軍の主の熱心が私たち一人一人に向けられた激しいほどの愛と憐れみの熱意が、これを成し遂げてくださいます。神の一人子、救い主イエス・キリストは他でもない私のために生まれてくださったのだと、今日改めて信じ受け止めて、そしていよいよ私たちは喜びのうちにこのアドベントを過ごし、そしてクリスマスを待ち望んでまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。アドベントの3週目を迎えました。私たちは今日改めて神様が闇の中にうずくまり恐れを感じている私たちを放っておくはずがなく、あなたに喜びを与えたい、喜びを増し加えたい、私たちを愛おしく心の底から愛し、手を差し伸べ光を送ってくださった、その喜びの約束の豊かさを覚えましょう。またその約束の理由を覚えましょう。私のために神様が大切な御子イエス・キリストを使わせてくださった、私たちの重荷を打ち砕き平和を与え、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるイエス様が私たちの主として、私たちを導いてくださる、私たちに永遠の命を与えてくださる、私たちはいよいよ大いに喜んで大いに感謝してこのアドベントを過ごしてまいりましょう。 その喜びは果たされるかどうかわからない、そんな不安定な約束ではありません。万軍の主の熱心がそれを成し遂げてくださる。こんなにも豊かな喜びの約束があるでしょうか。こんなにも大きな喜びが私たちにあるでしょうか。私たちは主の愛に今日もしっかりと心明け渡し、心満たされて主を賛美しつつ、今週の歩みへとクリスマスを待ち望みながら歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、今日のこの礼拝をありがとうございます。イエス・キリストが私たちのために人となってお生まれくださいました。その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君。イエス様を私の主と告白し、私の心にお迎えします。どうぞ神様が私たちの行く道を明るく照らしてくださって、私たちの喜びを増し加えてくださって、どうぞ私たちがあなたを見上げ、このアドベントを、このクリスマスを、この地上の旅路を主と共に全うしていくことができますように導いてください。あなたの豊かな、そして確かな約束を感謝いたします。あなたを私の主と告白します。クリスマスを待ち望みます。ありがとうございます。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。